広島市議会だより、ポッドキャストです。ここでは、市議会に関する様々な情報をお伝えしています。第1部です。広島市議会だより、第292号、令和2年2020年8月発行、2020夏号、発行広島市議会、編集広島市議会広報委員会、住所郵便番号 730-8586、 広島市中区国体寺町1丁目6番34号、電話番号 504-2439。 市議会ホームページ Facebook を開設しています。ホームページアドレスです。 https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/gikai/ Facebook www.facebook.com/hiroshima/hiGIKAI/。 目の不自由な方に、広島市議会だよりの点字版とデイジー版を発行しています。申し込みお問い合わせは、市議会事務局秘書広報室広報担当、電話 504-2439、ファックスは 504-2448 です。広島市議会だよりは、議会の活動を市民の皆様に広く知っていただくための広報誌です。バックナンバー、市議会ホームページから議会広報、広報誌へ進んでください。6月8日から6月25日、6月定例会の報告。今号では、主に6月定例会の結果について掲載しています。目次、副議長就任挨拶、日程と概要、可決された主な議案など、一般質問、議会トピックス1、お知らせ、令和2年第4回定例会、6月定例会の議案と議決結果など、議会トピックス2、公開中、編集後期、広島市民と議会、広島市議会だより5月臨時会特別号第292号別紙、第2回臨時会、第3回臨時会、広島市議会だより広島市基本構想基本計画特別委員長報告号第292号別紙、終わり枠、目次終わり。副議長就任挨拶、第106代副議長渡辺光三。令和2年第4回定例会におきまして、議員各位のご推挙により広島市議会第106代副議長に就任いたしました。責任の重大さを痛感し、身の引き締まる思いでございます。誠心誠意その職務に全力を傾注してまいります。本市では県域経済の活性化と県域内人口200万人超えの維持を目指す200万人広島都市圏構想を推進していますが、この都市圏で生活する方が県域への愛着と誇りを持ち長く住み続けたいと思えるよう、本市が引き続き県域のさらなる発展を牽引する重責を果たしていかなければなりません。また、近年記録的な豪雨や台風が各地で猛威を振るい、被災地の悲惨な光景に触れるたび、頻発激甚化する大規模災害への対応が急務であると強く感じています。さらには、未だ収束が見通せない新型コロナウイルス感染症への対応は、感染防止対策とその裏腹な関係にある経済対策を同時に進める困難に直面していますが、新しい生活様式の浸透など、社会全体でこの難題を乗り越えていかなければなりません。市議会はこうした課題に真摯に向き合いながら、 市民の立場に立った市政運営が図られるよう、より一層の努力を重ねてまいります。申すまでもなく、議員は市民の直接選挙によって選ばれた公職であり、議会は市民の信頼を基本として、公正性、透明性を保ちながら、市民の負託に的確に応えていくことが求められています。このため、議員がこれまで以上に政治倫理の向上と確立に向け、さらには市民への説明の責務を果たすよう、不断の努力を重ねることで、市民に信頼され、健全で開かれた議会となるよう取り組んでいく所存です。今後ともご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、就任の挨拶とさせていただきます。各委員会構成。総務委員会、所管、危機管理、総合計画、財政、平和、国際交流など。委員長、山内正明、副委員長、貞野和弘、委員、椋木太一、平岡雄一、石橋隆二、近松里子、渡辺光三、茂谷辰則、木山徳和。消防上下水道委員会、所管、消防水道下水道など、委員長森畑修司、副委員長海徳博士、委員山本正弘、西田博士、武田康則、中原博美、山田春夫、金子和彦、藤田博之。文教委員会、所管、学校教育、青少年育成など、委員長、大野公平、副委員長、平野大輔、委員、並川雄一、宮崎正勝、太田健二、沖宗正明、佐々木樹吉、小玉光政、臼井紀明。経済観光環境委員会、所管、商工業、農林水産業、観光、環境保全など、委員長、八軒幹夫、副委員長、河村真嗣、委員、田中勝、岡村和明、伊藤昭義、豊島岩伯、藤井敏子、八条則彦、木島隆。厚生委員会、所管、社会福祉、保健衛生、被爆者対策など、委員長、臼井義雄、副委員長、水野幸、委員、木瀬康平、石田翔子、山地秀夫、三宅正明、真庭京子、今田良二、永田正則。建設委員会、所管、都市整備、道路交通など、委員長、桑田京子、副委員長、木戸常康、委員、川口重弘、川本和弘、本田健二、谷口治、中森達一、若林新総、中本博夢。議会運営委員会、円滑な議会の運営を期すため、議会運営全般について協議し、意見調整を図る場として設置。委員長、宮崎正勝、副委員長、藤井敏子、森畑修司、委員、平岡雄一、石田翔子、海徳博士、木戸常康、山内正明、石橋隆二、山地秀夫、桑田京子、三宅正明、臼井義雄、武田康則。監査委員、大野公平、八条則彦。広島県後期高齢者医療広域連合議会議員、今田良二、木戸常康、平野大輔、貞野和弘。日程と概要、6月8日本会議1日目、提出議案の説明など、6月11日、12日、15日、本会議2日目から4日目、一般質問、提出議案への質疑、常任委員会及び広島市基本構想、基本計画特別委員会への付託。6月16日、広島市基本構想、基本計画特別委員会、概要説明。6月18日、広島市基本構想、基本計画特別委員会、 質疑。6月19日、広島市基本構想基本計画特別委員会、討論採決。6月22日、本会議、5日目、追加提出議案の説明、質疑など。6月23日、24日、常任委員会、付託された関係議案、請願、陳情の審査など。6月25日、本会議6日目、提出議案の議決、広島市基本構想基本計画特別委員長報告、副議長選挙、常任委員会委員の選任など。以上、日程と概要でした。可決された主な議案など、令和2年度6月補正予算案、40億2202万円、可決された補正予算案の主な内訳。光ファイバ網の整備。2億6000万円。広島城の魅力向上事業。2226万9000円。PCR 検査体制等の強化。7840万8000円。医療資材の購入。1億1932万5000円。一人親世帯への臨時特別給付金の支給、11億9588万8000円。学校の段階的再開に伴う児童生徒などの学びの保障、10億1593万6000円など。条例案6件、付属機関設置条例の一部改正など。基本構想基本計画案2件、広島市基本構想の改定など、その他の議案9件、公の施設の指定管理者の指定など、意見書案2件、地方財政の充実強化を求める意見書案など。なお、詳しくは市議会ホームページをご覧ください。広島市議会で検索、会議結果、令和2年第4回定例会6月8日から6月25日です。可決された主な議案などでした。一般質問。6月11日、12日、15日。紙面の都合上、1人2問以内で掲載しています。質問内容は、発言議員本人の提出によるものです。発言項目。発言順に掲載します。川口茂弘。自民党市民クラブ秋区、新型コロナウイルス関連、平成30年7月豪雨災害の復興、広島城天守閣、三宅正明、自民党保守クラブ秋区、コロナ禍の対応、広島市の将来、貞野和弘、市政改革ネットワーク西区、新型コロナウイルスへの対応、並川雄一、公明党中区、新しい生活様式に対応するテレワークの推進、若年層に対するデート DV の周知、新しい生活様式に対応した高齢者福祉、子宮頸がんの予防、広島市所管施設のサーモグラフィーの設置、行政事務の品質の向上、太田健二、市民連合西区、平和、新型コロナウイルス感染症対策、交通政策、行政の ICT 化、地球温暖化防止、中原博美、日本共産党南区、被爆75年被爆地の責務、コロナ危機を乗り越え新しい社会を、就学援助の基準額の適正化、今田良治、自民党市民クラブ浅北区、中山間地域のまちづくり、広島平和記念資料館の観覧料という表現、有害鳥獣対策、JR 可部線の活性化とまちづくり、国道54号可部バイパス、真庭京子、市政改革ネットワーク中区、新型コロナウイルス感染によるインパクト、人に優しく癒されるまちづくり、オンライン教育の拡大、孤立している人を見捨てない政策づくり、公共工事のあり方、渡辺幸三、公明党南区、 被爆75周年における平和の取り組み、魅力的な里海の実現に向けた水産振興策の推進、子どもの見守り強化アクションプラン、新型コロナウイルス感染症に伴う児童生徒の学びの保障、新型コロナウイルス感染症を踏まえた災害時の避難、広島県と広島市のトップ会談、山路秀夫自民党市民クラブ東区、行政施策の実施にあたっての資料の活用、広島市職員の兼業、犯罪被害者等支援条例の制定、乗り合いタクシーの導入。以上、発言項目でした。川口茂弘自民党市民クラブ、コロナ禍の学校再開、質問です。夏季休業の期間を短縮し授業を行う場合の給食の提供はどのように考えているのか、また長期間の臨時休業後の学校再開で授業についていけず学習内容が定着できない児童生徒にはどのような対策をするのか。答弁です。家庭の負担軽減や授業時間確保などの観点から夏季休業日の期間を短縮し授業を行うにあたってできるだけ給食を実施したいと考えている。また学習内容の定着が十分でない児童生徒には放課後や長期休業中に活用した補習学習などを必要に応じて行っていく。その際には国の二次補正予算に盛り込まれている学習指導員の活用も検討していきたい。広島熊野道路の無料化、質問です。広島熊野道路が無料化となった後、マイカーやバスの渋滞対策について今後どのような取り組みを行うのか。答弁です。矢野地区臨海部や熊野町側トンネル出口にある平谷交差点は交通混雑が予想されるため県主体で対策に取り組んでいるが、海田大橋入口交差点については本市において右折左折車線増設工事を行うこととしている。こうした対策により無料化後もマイカーやバスなどの交通は円滑に処理できるものと考えているが、必要に応じ対応を検討する。三宅正明自民党保守クラブ、公共交通は大丈夫、質問です。コロナ禍において交通事業者の経営は大変厳しいものがある。バス運行対策補助の拡充や事業者の継続支援が必要と考えるがどうか。答弁です。交通事業者は利用者が大幅に減少している期間も市民生活や経済活動を支えるため運行を継続しているが、本市に支援を求める要望が出されている。こうした中、事業者が実施する感染拡大防止対策への補助金が国の第二次補正予算案に盛り込まれ、本市は国の対象外となる取り組みへの支援を検討している。また、当面の資金繰りを支援するため、バス運行対策費補助の支払い時期を前倒しし、概算払いできるようこの6月に要綱を改正した。広島市の将来像、質問です。コロナ禍によって変貌した社会情勢には対応していない広島市総合計画を今一度時間をかけて検討し直すべきと考えるがどうか。答弁です。本計画策定後はこの基本方針に基づき本市が直面する様々な課題解決に向け、その時々の状況に応じ最善の施策の展開を図ることになる。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う市民生活や経済活動への影響など、計画期間中の環境変化についても、本計画に掲げた基本方針をベースに、今後の取り組みを適切に展開することにより対応できるものと考えている。佐田野和弘、市政改革ネットワーク、大型ごみ受付の課題、質問です。外出自粛で急増する大型ごみ持ち込みは、土日祝日の受付を行うか、予約制度導入で混雑緩和を図るべきと思うが、検討状況と課題はどうか。答弁です。 周辺道路の交通渋滞の発生抑制と市民ニーズへの対応の両方が可能となる方策案をいくつか検討しているところであるが、議員ご指摘の予約制の導入については、自己搬入の時間帯ごとの件数を制限することにより、希望する日時に搬入できないといったケースが多くなることや、市による収集にかかる経費が増加することなどが課題であると考える。給食とエアコンは必須。質問です。夏休みと冬休みを短縮して授業を行うとすれば、給食の提供やエアコン利用が課題になると思うが、それらの解決策をどう考えるのか。答弁です。給食に関わる業者などと協議調整を進め、可能な限り給食を実施できるよう取り組む。また、教室の温度管理については、サーキュレーター、空気循環器を各教室に配置するとともに、エアコンの設定温度を下げ、国の学校環境衛生基準に望ましい室内温度として示されている温度、28度以下となるよう対応する。並川雄一、公明党。サーモグラフィー設置。質問です。新型コロナウイルス感染症対策、特に第2波以降の感染拡大を予防すること。市民の皆様に安心して施設を利用していただく観点から、広島市所管の施設にサーモグラフィーの設置をするべきではないか。用語の解説です。サーモグラフィー。物体から放射される赤外線を分析し、熱分布を図として表し可視化。分析した画像、またそれを行う装置のことです。医療では体表面の皮膚温度分布を測定し、それを色分布などで画像化して、乳がん、手足などの血流の低下などの診断に用いられます。また、電力設備の異常温度部位の検出、建築分野における構造物中に存在する欠陥部の検出などにも利用されます。用語の解説でした。答弁です。施設にサーモグラフィーを設置し、入館者に検温を行うことは、議員ご指摘の通り、感染症の拡大予防に資するとともに、利用者に安心感を与えると考える。今後、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度を活用し、サーモグラフィーの設置拡大を図ることを考えており、施設の利用人数や設備の管理などに必要な人員を勘案し、設置施設の検討を行う。転入の手続き簡素化を。質問です。テレワーク推進のために、広島市に移住しやすくする政策として、テレワークの中核世代の子育ての手続き、転入などに伴う手続きなどのワンストップサービスも導入すべきではないか。用語の解説です。ワンストップサービス。行政機関にとどまらず、官民複数の部署、庁舎、機関にまたがっていた手続きを一度にまとめて行えるサービスです。答弁です。市民本位の行政サービスの提供を図る観点から、区役所窓口における市民サービス向上と業務の効率化を進めることとしており、今年度中の死亡時ワンストップサービスの導入に続き、来年度から転入手続き時のワンストップサービスの検討を行っていく。太田健二、市民連合。公共交通の充実。質問です。地域公共交通網形成計画と実施計画を改定し、交通政策のさらなる促進をするとされているが、どのように取り組むのか。答弁です。これまで地域公共交通網形成計画及び地域公共交通再編実施計画に基づき、都心部のバス路線再編や路面電車の駅前大橋循環ルート導入、広島駅新幹線口広場、南北自由通路の整備などの交通施策を推進してきた。今後、両計画の改定にあたり、行政が事業者をリードしながら、利用者の利便性と事業者の効率性の両立を図る取り組みに一層注力していきたい。新型感染症対策。質問です。PCR 検査数を臨時予算で、1日140件に拡大し、 さらに今後も拡充するとのことだが、どのくらい増やすのか。答弁です。本市の PCR 検査は、ピーク時に1日あたり最大270件実施できる体制を整備する必要があると考えている。現在、1日あたりの検査可能件数は140件であり、検査機器を新たに購入するほか、民間や医療機関への委託の拡大などにより、検査体制を強化していく。中原ひろみ、日本共産党。少人数学級へ加速するとき、質問です。最低1メートルの身体的距離を空ける新しい生活様式のもと、20人学級の必要性が大きくなっている。教師を増やし、感染防止と行き届いた教育の両立に向けて、校舎やプレハブの増設、公共施設の利用などで20人学級の実施に向けた検討を始めるべきではないか。答弁です。20人以下の学級編成とするためには、ほとんどの学校で1クラスを2分割する必要があり、教室の増設や新たな教員の確保が必要となる。本市の少人数教育については、これまでの35人以下学級を中心に、教育内容の充実を図っていきたい。また、感染症対策については、国のマニュアルを踏まえ、しっかりと取り組んでいく。就学援助の基準引き上げを。質問です。就学援助制度の認定基準額は、生活保護基準額より高い水準であるべきだ。広島市では少なくとも生活保護基準の 1.3 倍を就学援助の認定基準とするのが適切ではないか。答弁です。認定基準額は生活保護基準額に一定の係数を乗じて算出している政令市でも 1.0 倍から 1.5 倍と幅があり、社会保険料などの控除を行うかについても違いがある。本市においては、生活保護基準に乗じる係数の見直しを行うのか、所得から社会保険料等の実額を控除する算定式の見直しを行うのか、慎重に検討していきたい。今田良治、自民党市民クラブ、中山間地域のまちづくり。質問です。地域住民が主体となり、地域資源を活用したまちづくりに、どのように取り組んでいこうとしているのか。答弁です。本地域の半分以上を占める中山間地域のまちづくりは、自分たちでできることは自助・共助で、地域では解決できないものは公助で行うといったことを基本にしながら進めていくことを理想と考えている。今後とも、地域と行政との役割分担と連携のもと、地域資源を生かした持続的な街づくりの実現に努めていく。国道54号壁バイパス。質問です。未整備区間の大林ランプから上根バイパスへの接続を早期に進めていただきたい。答弁です。国の考え方を確認したところ、未整備となっている上根バイパスへの接続区間の事業の必要性や重要性は変わらず、調査設計など切れ目なく進めたいと考えている。また、工事着手時期は、今年度予定している国道191号以南の4車線化開通後の交通状況を確認しながら検討していくとのことであった。引き続き、早期整備について国にしっかりと要望していく。真庭京子、市政改革ネットワーク、介護崩壊を防ぐ仕組み。質問です。福祉施設でクラスター感染が起きた場合に、人、物、情報をマネージメントする仕組みが必要である。どのような仕組みで動かすつもりか。用語の解説です。クラスター感染。クラスターとは、元は同じ種類のものが集まって作る群れという意味です。政府が2月25日に決定した新型コロナウイルス感染症対策の基本方針で、特に患者集団を指す言葉として登場しました。答弁です。保健医療と福祉の部門が連携して情報収集や国・県との連絡調整にあたり、関係部局等との情報共有、支援策検討を行った。 合わせて県による医師などの派遣やクラスター対策班の派遣要請により、現地で専門的知見を踏まえた支援が行えるよう努めた。さらに、職員の体制づくりや衛生資材確保にも取り組んだ。こうした取り組みをもとに、施設の特性や他自治体の事例なども考慮し、適切に対処する。急なルート変更の無駄。質問です。行き線の天王原トンネルのルート変更は、突然で驚いている。用地取得費、工事事業費はいくらかかったのか。短い区間も工事をしているが、ルート変更するのであれば、無駄な工事をしなくてもよいのではないか。答弁です。これまで要した費用はおよそ6億円である。ご指摘の工事は、トンネルへのアクセス道路として整備したが、用地協力が得られず、当初目的に沿った利用は見込めなくなった。しかし、この道路は地元要望により整備する多目的広場へのアクセス道路などとして活用予定で無駄になることはない。渡辺公造、公明党。来校できない人々への配慮は？質問です。新型コロナウイルス感染症により事業を予定通り実施できず、国内外の市民が広島に来ることができない状況においても、世界の人々に被爆の実相に触れていただき、広島の心を発信できるよう知恵を絞る必要があると思うが、どのように考えているのか。答弁です。様々な方によるビデオメッセージをオンライン発信するほか、オンライン平和教育セミナーなど、若い世代に平和のバトンを渡す取り組みも強化したいと考えている。このように、被爆75周年の節目を核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向けた取り組みを強化する年にしたい。魅力的な里海の実現を。質問です。魅力的な里海の実現に向けて、海と川でどのような水産振興施策に取り組んできたのか。また、新たな水産振興施策について、今後どのようなことに取り組んでいくのか。答弁です。牡蠣の採苗の安定化や海底耕運支援、高付加価値の水産物を作り育てる取り組みやブランド化による消費拡大を図っている。川では鮎の産卵場造成やシジミの母貝保護などの資源増殖に力を入れてきた。今後、持続可能な漁業を確立するため、水質環境確保や資源管理の取り組みをバランスよく進めていく。用語の解説です。海底耕運。泥や有機物などが堆積して、生物の生息環境が悪化している浅い海域の海底や、泥が硬くなった干潟などを畑を耕すように掘り起こし、砂泥中に酸素を供給して、低質を改善することです。用語の解説でした。山路秀夫、自民党市民クラブ。資料の活用を。質問です。施策の検討段階で、資料の方に事前に相談し、申請方法の簡素化を図り、実施後には資料の方の事前審査を認め、受付業務の効率化を図ったらどうか。答弁です。本市の施策展開に専門的知識を有した資料の方を活用することの重要性は、これまで以上に高まっていると考えられ、このことは民間ノウハウの活用により、複雑化・多様化する市民ニーズに対応していくという本市の行政経営改革が目指す方向性とも一致する。今後とも施策の検討段階や実施段階を問わず、事業の方のさらなる活用に努めていきたい。犯罪被害者等支援条例の制定を。質問です。犯罪被害者などが苦慮している状況を早急に解消し救済するためにも、犯罪被害者等支援条例の制定を検討してはどうか。答弁です。総合相談窓口の設置、市営住宅への優先入居、状況に応じた保健医療や福祉サービスの提供などの支援を引き続き確実に実施しながら、国との役割分担のもと、社会全体で犯罪被害者等の支援に取り組むため、 条例の制定を視野に入れた機運の醸成を図っていく。議会トピックス1、新型コロナウイルス感染防止策の新たな取り組み。議場における新型コロナウイルス感染防止策として、議場内の演台に飛沫を防止するためのアクリル製のついたてを設置しました。5月以降は出席議員にマスク着用をお願いしていましたが、設置後は演台での発言に限って、発言者はマスクを外すことができる取り扱いとしました。このほか、傍聴に来られた方に間隔を空けて座っていただくため、通常75席ある傍聴席数を26席に減らすなどの対策を講じました。議会トピックスでした。お知らせ。令和2年第4回定例会一般質問の模様は、市議会ホームページからご覧になることができます。市議会ホームページから、議会中継、本会議録画中継、令和2年第4回定例会、または市ホームページからページ番号で探す。163383。お知らせでした。